ピーターとカボチャの種。
お母さん、ジョンソンさんの農場でアルバイトさせてもらえないかな、
とある日ピーターが言いました。
それは構わないけど、あなたに仕事をくださるかしら。あなたはまだ小さいでしょ、きっと邪魔になると思うわ。
でも聞いてみてくれない？聞くだけでいいから、ダメならダメって言ってもらえばいいんだから。
ピーターは一生懸命頼みました。ピーターがあまり熱心なので、お母さんはあくる日、農場主のジョンソンさんに電話をして、ピーターのアルバイトのことを頼みました。ジョンソンさんはしばらく考えていましたが、夏休み中に1週間農場に泊まり込みで働いてもよい、午前中決められた仕事をしてくれたら給料を払うし、よく働いたら午後は遊びに行ってもよいと言ってくれました。農場主のジョンソンさんは上機嫌でピーターを迎え、すぐに家の周りの雑用を言いつけました。それから1週間の間、いろいろな仕事をしましたが、最後の日の朝、ジョンソンさんは、
今日は特別な仕事をしてもらうつもりだ、
と言いました。
ピーター、今朝は本式に手伝ってもらいたいんだ。とても大事なことなんだが、できるかな？私の言う通りにしてさえくれればいいのだがね。
はい、何ですか？できますとも。やらせてください。
そうかい。じゃあ私と一緒に来なさい。
二人はまず最初に裏庭に出ました。そこにはジョンソンさんが用意した大きなバケツいっぱいのかぼちゃの種が置いてありました。それから種をまくばかりに準備された畑に出かけました。
さあごらん、これがかぼちゃの畑だ。
はい、
ピーターはおとなしく答えました。こんなに大きな畑を見たのは生まれて初めてでした。
さて、それではこのかぼちゃの種をこの畑にまいてもらうことにしよう。丁寧にまくんだよ。
僕がですか？
ピーターは思わず聞き返しました。
そうだよ、君がだよ。まず最初の畝を歩いていって、十歩行ったら軽く穴を掘って、種を三つまき、土をかぶせるんだ。十歩ごとに種を三つずつまいて、列の向こう端まで行ったら、次の列に移って戻っておいで。バケツが空になるまでやるんだよ。
はい、わかりました。
ピーターはとうとう本当の仕事をさせてもらえることになったので、嬉しくって体がブルッと震えました。
やり方わかったかな？
はい、一つの穴に種を三つずつ、穴と穴の間は十歩ずつです。
そうそう、その調子。
ジョンソンさんは日焼けした顔いっぱいに笑顔を浮かべてそう言うと、
私はもう行くからね。おお、そうだ、仕事を済ませたら泳ぎに行ってもいいよ、
と言ってくれました。
はい、わかりました。このくらいそんなに長くはかからないと思います。
ピーターは胸を張って言いました。
どうかな。
ジョンソンさんは他の仕事に取り掛かるために出かけながら独り言を言いました。さあ、ピーターにとって生まれて初めての大仕事の始まりです。
3つ、10本、3つ、10本。
ピーターは長い畝をゆっくり歩きながら口の中でつぶやきました。
3つ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。3つ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。3つ。
とうとう列の向こう端に着きました。振り返って巻き始めた場所を見るとあまり遠くてはっきり見えないほどでした。それからバケツを見てピーターはがっかりしました。始めた時と同じくらいいっぱい入っているではありませんか。
なんだ、あんなに巻いたのにまだ全然減ってないじゃないか。これじゃ泳ぎなんかいけないや。
ピーターはため息をついて次の畝に移ると元来た方へ向かってまた種をまき始めました。
3つ、10本、3つ、10本。
やっと2列目が終わりました。ピーターはもう一度バケツを見ました。
なんだ、あんなに巻いたのにまだこんなにあるよ。
ピーターは泣きたくなりました。確かに種はいくらか減ってはいましたが、ほんのちょっぴりしか減っていませんでした。その日は暑い日だったので、ピーターはすっかり疲れてしまいました。ふとその時ピーターの頭に悪い考えがひらめいたのです。
三つなどと言わずに一度に4つか5つの種をまいても構わないじゃないかな。そうすりゃもっと早くバケツが空になるよ。それに土をかぶせてしまえばわかりゃしないさ。
ピーターはしばらく迷っていましたが、とうとうまく種を増やす決心をしてしまいました。今度は5つ、10歩、5つ、10歩です。やっと3列目の端まで来ました。そして元来た方へ戻って4列目を巻き終えました。でも情けないことにバケツの種は相変わらずいっぱいで、大して減ってるようには思えませんでした。くたびれてがっかりしてしまったピーターは畑の脇に座り込んでしまいました。
僕にこんな大仕事をさせるなんて無茶だよ。ジョンソンさんは僕が種をまいてしまったら泳ぎに行ってもいいって言ってたけど、できないことは分かってたんだ。初めから僕を泳ぎに行かせるつもりなんかなかったんだ。でもこの仕事はできませんなんて言いに行くわけにもいかないし。待てよ、5つ巻いていいんなら6つか7つ巻いても構わないんじゃないか。
そこでピーターは次の2列を7つずつ巻いて往復することにしました。10歩、7つ、10歩、7つ。仕事はいつになっても終わりそうにありません。1つの穴に7つの種をまいてもバケツは一向に空になりませんでした。
かまうもんか、とにかくこのバケツを空にして泳ぎに行こう。よし、今度は1回に1つかみずつだ。
ピーターは疲れてイライラしながらもう一度歩き出しました。今度は10歩、1つかみ、10歩、1つかみです。 ちろん、バケツはすぐに空になりました。
ああ、やっと終わったよ。
ピーターはバケツをひっくり返すと大きく背伸びをしました。そして急いで部屋に帰って着替え、泳ぎに出かけました。ところが、どういうわけか泳いでいても少しも面白くないのです。今まで経験したこともないおかしな落ち着かない気持ちになるのです。それが何なのか、どうしてそうなのか、ピーターには説明できませんでした。でも、どうしてもそうなってしまうのです。後でジョンソンさんがピーターを呼んで仕事を済ませたかどうか尋ねました。
はい、全部巻き終わりました。
ピーターはジョンソンさんの顔を見ないようにして答えました。
ご苦労さん
とジョンソンさんに言われても、ピーターはいつもの半分も嬉しくありませんでした。その夜、ピーターは家に帰りました。お母さんに、仕事はどうだった？楽しかった？と聞かれて、
うん、まあね、
と答えましたが、心の中ではどうもうまくいかなかったような気がしてなりませんでした。かぼちゃの種のことが頭から離れないのです。その時です。突然ピーターはやがてかぼちゃの種が全部芽を出して生えてくることに気がついたのです。その時までそんなことは考えてもみませんでした。もちろん種は芽を出し生えてくるに決まっています。なんだってあの時こんなことに気がつかなかったのでしょう。体中がカッとほてったり、すっと寒くなったりしました。ピーターはじっとしておれなくなって、ベッドのそばにひざまずいて、
神様、どうぞ余分な種を全部ダメにして生えてこないようにしてください。
とお願いしました。でも、ピーターがどんなにお祈りしても、祈っている時でさえ、種は育っていたのです。2、3日すると種は全部地面の上に顔を出しました。ちょうどその朝、ジョンソンさんは散歩をしていて、ピーターが思ったよりずっと早く仕事を済ませた理由を発見しました。ジョンソンさんは、なるほどという顔でうなずきました。それから2、3日経った午後のことです。町まで出てきたジョンソンさんは、ピーターの家に寄ってみることにしました。車を止めて、ピーターの家に入ろうとしたとき、ちょうどピーターが遊びに出ようと家から飛び出してきたところでした。
あ！
ピーターは家の前にジョンソンさんがいるのを見てびっくりして立ち止まりました。そしてなぜ家に寄ったかもわかりました。ピーターの目にはジョンソンさんの顔が何百本ものかぼちゃの苗のお化けのように見えました。今までピーターの心の中にあった悪いことをしたという後悔の思いが一度にこみ上げてきて、ピーターの目に涙があふれてきました。
おじさん、ごめんなさい。僕、
あとは言葉になりませんでした。ジョンソンさんはピーターが自分のしたことをどんなに後悔しているかがよくわかりました。 ジョンソンさんは優しくピーターの肩を抱いて言いました。
ピーター、男の子だろう。泣くのはおやめ。君は今度のことで良い勉強をしたんだ。まいた種は必ず生えてくるのだということを大きくなっても忘れないようにね。
ジョンソンさんは許しの印にピーターの肩をぎゅっと一回強く抱いてあげました。ピーターはどんなに嬉しかったことでしょう。今すぐにでも農場へ行ってもう一度種をまき直したいと思いました。そして大きくなってからも二度とこういうことはしないようにしようと決心しました。